耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第993回12月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。以前ね、新刊ラジオでも裁判員制度についての本を紹介したことがありますけども、この裁判員制度、今日本で実際にねもう行われております。で、皆さんの中にね、裁判員に選ばれた人っていうのがどのくらいいるかわからないんですけども、もしかしたらねもういるんじゃないかななんていうふうに思っています。で、この裁判員制度、一言じゃないんです。本当にね、誰でも選ばれる可能性があるんですよ。で、聞きたいんですけれども、もし皆さんが裁判員に選ばれた時に、裁判って一体どんなことが行われているのか、で、聞きたいんですけれども、もし皆さんが裁判員に選ばれた時に、裁判って一体どんなことが行われているのか、皆さんご存知でしょうか？僕はね、知らなかったですよ。今回紹介する本ね、その裁判の、まあ、細かいその取り決めというか、まあ、前例とかが載ってるんですけれども、あ、こういう風に裁判って行われるのねと、まあ、ドラマとかでね、見るようなものじゃなかったです。というわけでですね、裁判員制度、まあ、皆さんが裁判員に選ばれてから裁判について考えても遅いんです。今回はですね、僕と一緒にこの裁判の勉強をしてまいりましょう。では参ります。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、小学館より出ております、森炎著、裁く技術、無罪判決から死刑までという本です。著者は元裁判長の森炎さんです。1959年東京生まれで、東京大学法学部卒業、東京地裁、大阪地裁などの裁判官を経て、現在は弁護士をされています。で、まあ、裁判員制度なんですけどもね、まあ、今年始まって、まあ、次年度の、ね、裁判員候補者への通知も発送されています。で、この制度が続く限り、毎年毎年30万人の市民の方がですね、まあ、裁判所からあなた候補に入りましたよという通知を受けることになるんです。なので皆さん、今年が当たってなくてもですね、来年再来年とね、当たる確率がどんどんどんどん増えていくんですね。まあ、いつ呼び出しが来てもおかしくはないこの制度なんですけれども、まあ、実際ね、この制度がね、どんなものかって知ってる人まだ少ないと思います。さらにですね、あなた裁判員に選ばれました、はい行きますっていう人も結構少ないと思うんですよ。で、実際に、この裁判員制度のね、通知が来た時に、まあ、慌てないためにも、今回の本はぜひ読んでいただきたい、そんな裁判マニュアル本とも言える本です。新書サイズで読みやすいのでね、まあ、この機会に読んでおいてください。まあ、知らなかったこととかね、疑問に思ってたことがね、非常にクリアになると思います。じゃあちょっと小別構成見ますけれども、序章、裁判員はどれだけ大変、第1章、裁判の流れをつかむ技術、第2章、犯人かどうかを決める技術、第3章、懲役年数を決める技術、第4章、死刑かどうかを決める技術、第5章、本当に困った時の危機回避の技術、最終章、裁判員を断る技術という感じになっています。まあ、最後に技術ってつくのは、まあ、多分流行りだと思うんですけれども、大体何が書かれているのか分かる小別構成ですよね。実際にね、中身も細かく分かれて書かれてまして、非常にね、まあ、具体的に、まあ、実際のケースというか、まあ、サンプルなんかを取り上げながらですね、まあ、分かりやすく丁寧に書かれています。で、まあ、裁判員になった時の不安は非常に解消されると思うんですけども、では実際に裁判員に選ばれて、どんな流れで、まあ、法廷まで行くのかちょっと見てみましょう。まず皆さんが裁判員の候補者になると、裁判所から候補者リストに載ったよという通知が来ます。これが毎年11月頃に一斉に通知されます。で、候補者リストというのはですね、向こう1年分の、まあ、いわゆる候補者のリストなので、この時点ではまだ裁判員ではありません。で、リストに載った候補者はですね、まあ、新年度になって裁判員対象事件が発生するたびに、事件ごとの候補者として順次割り当てられていくんです。で、この事件の候補者に割り当てられますと、今度はまた裁判所から呼び出しが来ましてですね、呼び出しを受けた日に、まあ、裁判所に出頭します。まずビデオなんかを使ってね、刑事裁判についての一般的説明が行われて、その後裁判長から質問を受ける個別面接があって、まあ、最終的には、抽選により裁判員になる人が決まるんです。で、皆さんがこの裁判員に選ばれたとします。ここまでのね、行事はすべて午前中に行われるので、その日の午後に出廷するんですよ、裁判に。ちょっとびっくりしたんですけどもね、もう午後、その日の午後ね、何の用意もできてないわけですね。というわけで、事前にですね、こちらの本、裁く技術って名前ですけども、学んでおく必要があるんですね。まあ、呼び出されたからなんとなく行ってみようかなって、あ、じゃあ裁判お願いします はいってならないためにもですね、まあぜひ事前に準備をしておいてください。では次はですね、実際この法廷でどんな流れで事件を処理していくのかを説明していこうかと思います。ではですね、午後の裁判員の皆さんの日程このようになっております。まず最初に入廷します、まあ、これは普通に入るだけですね。前を向いて一礼して着席、そして裁判長が開廷しますという宣言をした後、人定質問というんですけども、被告人の住所氏名とかのね、本人確認をします。すると検察官から起訴状の朗読があります。今回は本に載っているサンプルを読んでみましょう。検察官の起訴状朗読。被告人は平成何年何月何日午後8時ごろ、何県何市何町何丁目何番地所在居酒屋ラッコにおいて、客 V と些細なことからいさかいになり、立腹のあまり突然カウンター内にあった包丁を取り上げ、 V に対して殺意を持ってその腹部を1回突き刺し、その約1時間後 V を出血多量により死亡させたものである。はい、殺人事件ですね。でその次、権利の告知。裁判長がですね、被告人へ、まあ、黙秘権とかがありますよという説明をします。次は罪状認否と言いまして、被告人が、まあ、身に覚えがありません、私がやりましたなどなど、まあ、罪状をですね、認めるか否定するかを発言します。続きまして弁護人意見、まあ、これなんかもドラマで出ますね。弁護人が主張します。本件は被害者が棒を持って殴りかかってきたため、防衛のためとっさにカウンター内にあった包丁を取り上げて応戦したもので正当防衛であり無罪である。はい、ここまでですね、一番重要な争点が分かってきました。まあ要するにね、なんでこう相手を殺してしまったかという、正当防衛なのか、それとも喧嘩だったのか、過剰防衛だったのか、いろんな結論が出てくるわけです。で、次の手続きはですね、検察官の冒頭陳述と弁護人の冒頭陳述となるんですけども、今言ったね、起訴状と、まあ、弁護人の意見をですね、ちょっと長くしたもの、まあ、前後関係なんかを混ぜたものがここで発表されます。これがまず一つ目の裁判のポイントです。まず重要な争点を挙げてから全体像に迫っていく、つまり大きな全体像からどんどんどんどん狭めていくんじゃなくて、争点を挙げて広げていくというのが裁判の一般的な流れなんだそうです。これは僕も知りませんでした。で、実際ですね、裁判の争点、今回のサンプルではですね、まあ、被告人が客 V を、まあ、刺して殺してしまったんですけれども、正当防衛なのか過剰防衛なのか、それとも喧嘩両成敗なのか、そういったところが、問題になってきます。一つ驚いたのは喧嘩両成敗というのが今の裁判についても生きていること、喧嘩の状態になるとね、何のかこの野郎、何のかこの野郎っていうことになるので、両方とも悪いことになりましてですね、死んだ人もですね、被疑者死亡のまま裁判が行われるんだそうです。その他にもですね、今回の裁判の争点で、決めなきゃいけないのは、被告人に殺意があったかなかったか、まあ、包丁を持ってねお腹を刺したんだから殺意があったんじゃないかっていうのが検察側の主張、まあ、正当防衛でうっかり刺しちゃったんだっていうのが弁護人の主張で、この殺意の有無っていうのもですね、本当は本人の頭の中を覗ければいいんですけども、そんなことはできないので客観的な現象から決めるんだそうです。どういうことかと言いますと、まず刺した回数、刺した場所などそういったものを吟味して、これは殺意があったと認めざるを得ないよねっていう、まあ、具体的な現象をこう絞り込んでいくんだそうです。殺意が認められなければ傷害致死罪、殺意が認められれば殺人罪というわけでね、だいぶ後の刑も変わってくるわけですね。その他の論点としてはですね、正当防衛、過剰防衛というのがあります。今回の場合はですね、まあ、棒に対して包丁で立ち向かったわけなんですけども、これが過剰防衛なのか、それとも正当防衛なのか、このね論点は、簡単に挙げますと、量的過剰、質的過剰の2つに分かれまして、つまりですね、相手が戦意を失っているのに殴り続けたら量的過剰、相手が持っている武器よりも強い武器を持っている場合は質的過剰というわけなんですね。なので、今回のサンプルでどういうふうに被告人に判決が下されるか、これは皆さんが裁判官と一緒に考えなければいけないんです。でこの時に感情を持ち込むのではなくて、めっちゃくちゃですね、システマティックかつロジカルに考えなければいけない、そのための裁判の常識というのがこの本に書いてあります。 先ほどスタッフでね読み合わせしてましてですね、スタッフもですねすんごい暗い顔しながらですね、これ決めらんないよって言いながら本を読んでおりました。皆さんもですね、おそらく全然知識がない状態で裁判に臨んだらですね迷うと思います。まあ大岡裁きなんていうね、まあ人情あふれる裁きなんてのもありますけども、そうではなく、まずロジカルに考えて、で、まあ、どんどん情状酌量とかしていくと、この裁判の常識をこの本でぜひ覚えておいてはいかがでしょうか。いかがでしょうかっていうか、むしろ覚えてください。僕もですねこの本いろんなサンプルが書いてあるんですけどもね、読みながらですね自分が裁判官になった気持ちで、自分だったらどういう風に主張するかなって、この件はこうなのかって、あ、なるほどね、こういう風になるとこういう風な判断が前回は下されてるんだ、非常に勉強になりました。いつ裁判員に選ばれてもねおかしくない世の中ですから、皆さんね、とりあえず司法制度というか裁判ってどんなものなの、そんな気持ちでまず読んでみてください。これからの世の中必要な知識です。では書籍情報です。裁く技術、無罪判決から死刑まで、森炎著、小学館より税込み777円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。これはね読んでください。新書なんですけどもね、今回ちょっと説明しきれなかったんですけども、読んでてですね、まあ、こういっちゃ失礼ですけど読み物としてわかりやすい部分ではたくさんありましてですね、サンプルがありまして、こういう事件の時はこういう捜査をするとか、こういう証拠は信じられるとか、こういう証拠は信じられないとかね、でそういった例がたくさん載っています。でまた参考までにですね DNA 鑑定の仕組みとか、あと声紋鑑定ってどういうものかとか、嘘発見器テストってどういうものかとか、そういったことも載ってましてですね、本当今の裁判っていろいろあるんだなっていうのがまず僕の感想、あとはその共犯者の自白によって、あの人は犯罪に関わったかどうかっていうのは決められるのかどうかとかですね、本当に細かい判例がたくさん載っております。なのでですね、まあ、裁判員やりたいっていう人とやりたくないっていう人いろいろいると思うんですけども、選ばれたら行かなければいけません。なのでねこの本すごい役に立ちますから、ぜひ読んでおいてください。まあ、皆さんがですね、まあ、日本国民としてきちんとしたこの法の意識を持ってくれることを望んでいます。感情論だけで決めちゃう人とかね結構いると思うんです。僕もね感情を抑えきれないこともあると思います。でもロジカルなところはロジカル、感情は感情で胸の内にしまう、そんな裁判員の義務をきっちり果たしてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。